著作権あるものながら
今ね3秒ぐらいだから大丈夫
です。大丈夫です、はい、ですね。これで分かる人は多分分かるんでしょ。
いやもうみんな
全もう日本中分かるよ。
国民が
逆に分かんない人探そうが難しい。
国民全部
じゃあ非国民置き中です。
はい、あまちゃんです。
ええ
ちょっとちゃんとのむちゃんでしょ。
のむちゃんで、
あまちゃんじゃなくて。
はい、野村です
。はい、ということで僕と野村くんということで、はい、アートコア対談なんですけど月に一度のね、はい、今回はね、僕以外すごいテンションです、今日、この部屋。
ゲスト呼んじゃいましたね、今日。
温度がぐっと上がりましたね。
はい、
おい、いや、撮るぞってなってから。1秒でも長く喋りたいっていう人がいますから、今日。
みんなでしょ。
みんなだよ。
もうなんか早いとこじゃあもう、呼んじゃいます今日は。
まずテーマを言った方がいいんじゃないですか。
今日はですね、はい、あれです。
僕は完全お客さんなんで、今日は。パーソナリティでありながら。ちょっと野村くん仕切ってください、今日は。
じゃあ、ちょっとこのね。
今日はじゃあ何について喋りますか。
ですね、NHK の朝の連続テレビ小説あまちゃんについて
資料見んねん。
緊張
するんじゃない。あ、マジっすか。
この感じがなんか
今日なんか、ね、いや話題らしいじゃないですか。
めちゃくちゃ話題ですよ。
ということであまちゃんについて今日はゲストがたくさんいらしてくれてまして、ゲストの人と、まあ、主に野村くんがめっちゃ盛り上がるのを僕がすごい、なんやろ、死んだ目で見るっていう
ですけど。いやいやいや、これ見ないとまずい感じになる感じに奥中さんを盛り上げていく
そうですね。
感じ。
そうだから今日はだから
あれ俺見てね大丈夫俺みたいな。
そうだね。まあ皆さんでそういうだから俺やっべってさせてほしいし、まあ逆に今日の皆さんの話でアマちゃん見た気になるぐらい。
いやいやいや。
のトークを期待したいなと思いつつ、
よしじゃあ
ちょっとゲストをちょっと紹介してください。もう今日すごいですから。
じゃあまずはね、いつも、
はい、
例のこと映画談義には欠かせない男、
そう半年に一度の男ね、はい
はい、ライターの大森です。よろしくお願いします、
はい、さあそしてこっからですよ。
こっからですな。
ついに来ましたよ。しかもまさにこの回で
初ですね。
新宿眼科画廊のオーナー田中千恵子さんで、モグラグラジオに降臨ですよ。
出てなかったのかっていうぐらいね。
そうそうそう、
ね、
しかもこの回でみたいな感じ。
そうそう。
どうも
どうもどうも
千恵子ちゃん。
あどうも
どうも
どうも。アマちゃん研究会の田中です。
そんな研究会
が、はい、
研究会やってる。
あここで、はい、その研究会の
メンバーの、
はい、メンバーの
副部長ですね僕。
いやもう会長じゃないですか。名誉会長じゃないですか。
じゃあちょっと紹介してください野村くん。
沼田さんでーす。
沼田で
ー
す。
沼田さんは基本的にはどういう、肩書きというか。
沼田さんカメラマンです。
カメラマン
バリバリの。
ここはキャプテン5。
あ、キャプテン、そうね。一緒に
イベントやってたり。
で、うちで年1カニで。
ああ、なるほど、なるほど。キャプテン5もちょっと軽く説明してもらっていいですか、一応。
なんだろう、風林会館っていうキャバレーの跡地が、
歌舞伎町にある。
居抜きで昔のグランドキャバレーをそのまま貸してるとこで、うん、キャパが3、400。ぐらいのでかい
と。500はいける。
うん。
相当でかいね。
ビカビカのところがあって、うん、まあそこで、思い思い、オーガナイザー5人が、誰か呼ぶと。
ライブあり、パフォーマンスあり、手品あり、マッサージあり。
オーガナイザーが5人やからキャプテン入る。
そうそうそう。
そうそう。
なるほど、なるほど。
その時にぐちゃぐちゃな感じ。
そう、わけわかんない。
アイドル呼ぶし、ハードコアも呼ぶし、みたいな。
そうそうそう。年2回ぐらいやってる。
そうですね、2回か3回かな。
ああ、イベントをやってる人、うん。まあでも、あれですよね。
次10月に。
次10月4日
に。なるほど、なるほど。まあその際にまたね、宣伝にも、
はい、
今日は、 ね。キャプテン5どころか今日はもう。
アマちゃん、アマちゃんの回で。
アマちゃん回、はい。
でも、ま、あの、ま、さっき、うん、知らん人探すの難しいって言ったけど、現に僕一人いるし。
いやいやいやいや、知ってるでしょ。出れなくていいよ。
僕が知ってる情報は、僕が知ってる情報は、工藤勘が本書いてるってことと、アマさんがなんからしいぐらいしか知らない。
アマさんが主人公じゃない
ぐらい。で、まあ聞いてる人も、知らん人もいると思うんで。
ポスター見たことない、ポスター。
ない。
マジで。
ジェジェジェ。
ジェジェジェ。
ジェジェ
ジェ。ジェジェジェだよ、これ。
何ジェジェ。
え、何この人。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ち
ょっと、ちょっと、ちょっと、ち
ょっと、ちょっと、
ちょっと、ちょっと、ちょっと、
ちょっ
と、ちょっと、ちょ
っと、ちょっと、ちょ
っと、
じゃあ一応これ読んだ方がいいですか。
そうだね。
どこ読んだらいいですか。なんか一応概要から入った方がいいかなと。じゃあちょっと知らない人のために、
はい、
お願いします。
主に僕のためにちょっと読ませていただきますけど、はいはい、ウィキペディアですね。出典
ウィキペディアであるんだね。もうそんな、
うん、
も
う
それはものすごい情報量である、
ね、あそう。
2013年の上半期に NHK で制作され、総合テレと BS プレミアムで放送されている連続、まあ朝の連続テレビ小説ですよね。
はい、
そうです。
第88シリーズの作品らしいですね、
は
い、
今回で。
なるほど、はい、ヒロインの天野焼役に起用されるのは、はい、能年玲奈さん。
おお、読めた、すげえ、やったね。
おお、危ない危ない。刺し殺されるわ、もう。一個ミスったら。うん。オーディションで1953人の中から選ばれた、
うん。キャンちゃん受けてるかな。
ああ、そう。
初のデラマ、ドラマ主演とな
る。珍しいパターンなんですね。
あ、そう。まあ、
朝の連続の。
毎回オーディションでしょ。
いや、なんかこれ、まあ、久しぶりで書いてあったよ。
久しぶり。
あ、そうなん
だ。売れて、ある程度売れてる女優さんを起用しての朝ドラや
った。最近はそうかもね。ちょっと前までは新人起用してましたよね。
でもだいぶ、新人の起用ってだいぶ前や。
ちょっと前っていうのがだいぶ前。
ちょっと前っていうのが3年前とか、それぐらいまでは、
どの辺から話すかってことになるわけ
よ。そうなんですよね。じゃあちょっとまとめますけど、続きます。物語は大きく2部構成で、
はい、
前半の故郷編では東北地方三陸海岸にある架空の町、岩手県北三陸市、
はい、当てる当てる当てる
当てる、
架空なんで北三陸市っていうね、
あ、舞台が架空の町ね。引きこもりがちな東京の女子高生が夏休みに母の故郷である北三陸に行き、
そうなんですよ、
祖母の後を追って海女となるが、思いがけないことから人気を得て地元のアイドルとなる姿を描く。
そうなんです、
へえ、
そうなんですよ。
で、後半の東京編では秋が東京に戻り、
なんと
全国の地元アイドルたちを集めたアイドルグループ GMT47、
はい、はい、地元47、
あ、地元、あ、なるほどね、へえ、のメンバーとして成長する姿、はい、方を描く、
はいはい、
ということで。
ちなみに明日前半の総集編、
あ、やる、ね、
それちょっとぜひ昼間だっけ、1時、
昼間の1時間、
あ、でもこれの配信がちょっとね、配信というか、
じゃあ沖中さんに向けて、
あ、僕ね、あ、僕が見た方がいい、あ、見ます。じゃあ
で、まあディスクで押さえとけば、
僕でも知ってる情報としてはあれですね、だからあの脚本を工藤官九郎が、
そうそうそう、天才だね、ってか神だね、
いや、
やっていると。
おかしいのよ、ちょっと、
なぜ神かという話がこれから多分聞けるんでしょう。
まあ大体この辺りでいいですか、ざっと基本情報としては、
うん、で、ちょっとじゃあ主演キャスト、ここもうキャストがすごいんで、まず、
いや、キャストがね、もう無駄がないね、
マジすごいです。
じゃあちょっと軽くいくと、
はい、
まあ能年玲奈さん、
はい、
今日誕生日ですよ
ね、え、
二十歳になっちゃったんだよな、
なんてタイム
7月の10、
めでたいね、誕生日にこんな話できるなんて、
いや、これやばいねそうなの、
そう、
運命だね。
で、小泉京子、
はい、
キョンキョン春子さん、
キョンキョンのことで喋んないでどうする、
今日も来るときキョンキョン聞いてきたもんね
逆に、あ、なるほど、
逆じゃない、逆じゃない、
おみとしのり、
おみとしのり、
もうベテランですね、
ね、
杉本哲太、
はい、
小池徹平、
はい、
松田龍平、
はい、
古田新太、
豪華だね、
橋本愛、
はい、
有村架純、
はい、
吹越満、塩見
正蔵、あ、三世、
塩見三世、
三世、
三世、
そしてでんでん、
全然
全然いいよね。
菅泉聖さん、
はい、
うん、木野花さん、
はい、
木野花さん、美穂潤、
はい、
片桐杯里、
うん、
渡辺恵里、蟹江恵三、薬師丸ひろ子、宮本信子、すごいな、
音楽、
音楽、音楽、これ
大友さん、
大友よし
で、大友よしで、
そう、
なんたる、
今年はあれですよね、
なんたる、
NHK のオープニング大友よしでで、宮崎駿のテーマ曲はあの人やからね、あの二階堂、
ああそうそうそう、
二階堂和美、
二階堂和美、
あのね、宮崎じゃない、それは、
それ
なんだ
っけ、それ違うの
方、高畑の方、
あ高畑の方、なんか
そうです
これ時代がシンクロしてきてるなって感じもありますけども、じゃあここから先はもう皆様に お渡ししますので、
お預けします、
あのちょっとだけ喋り
にくいかね、これは
始まりがちょっとね、
ちょっとでもまあそもそも NHK の朝ドラという枠に対して、
あそうそう、
どれぐらいみんなね、今までのその、
そうすごい素人質問でいくと、いつからハマったんですか、第1話から見てたんです
か。私はね、1話から、
そのパターンってあると思うんでね、
それはあの田中さんと大森くんはもともと朝ドラを見る習慣があった。
いや私ね全然なくて、
うん、
朝ドラ見たのはアマちゃんの前は純情キラリと、
う
ん、あとチュラさんしか見てなくて、
懐かしいね、チュラさん、
その2つは全部は見てるの、
で
今回もそのクドカンがやるっていうのとキャストをちょっと見て、
あなるほど、
これちょっと面白いんじゃないかなと思って、でまあその東北の話だし、
うん、
最初ちょっと分かんなかったけど震災映画っぽいみたいな感じだから、ね、
あ触れ込みが
一応見てみようかなと思って、ね、第1回目見て、うん、で正直第1回目はよく分かんなかった、
うん、
結構伏線が多すぎて、
で、これ2週3週目ぐらいから
そうそうそうそう、
かなりエンジンがついてきて、
そうそうそうそう、でこれどうなんのかなとか思ったんだけど、まあ、とりあえず見てみようと思って、うん、次の日また次の日見て、やばい
始まったじゃん、
これ3
日で
これ超やばいじゃん、
割と初めの1週目はあんまり駆動感らしさ出てなかったんです
よ、はいはいはい、
まだエンジンが、
そうだね、離陸する段階
の、これからの序章だったから、
朝ドラっていう駆
動感をそもそも見てるってこと
で、まあほぼ、
まあまあ見てる、
うん、まあそうやな、確かに駆動感は僕も見てたんですけどね、
で俺は基本的にほぼ全ドラマは一応1話絶対確認する
。ああ、
ライターです
ね。ライター
チェックしてますね。
ほんでやっぱ、朝ドラ駆動感って聞いたら、
見ないわけ
これはもう見ないわけにいかんと。で、しかもさっきも言ったけど、その、純情キラリぐらいから、うん、そのある程度売れている女優さんを NHK の朝ドラ使うようになってる、うん、新人が全然その、伸ばへんから、
うん。
で、今回、全くの新人、で、うん、しかも駆動感でこれは見なあかん、
なるほどなるほど、
いやすごい器用ですよね、
残りの2人はいつどういうハマり方だったんですか。
これ1週間目ぐらいかな、たまたま実家帰って、俺その前テレビなかったの、
あ
実家帰った時に実家で見たんですよ、
はい、うん、実家って見てるもんね、
実家って見るじゃん
朝ドラ、
それ4月6日とか、うん、見たら面白くてさ、うん、1週目の終わりの方、そ
う
そ
う
そ
う、で戻ってきて話して、もういや絶対見た方がいいっすよとか言って、じゃあもうテレビ買うわっつって
俺そもそもね脳年齢なんか超好きなんですよ。
えそもそも、
そう
その時点、
そうなんか
カルピスウォーター、
ああそうね、
なんかまあ
そうそう
基本的にショートカットのああいう、
はいはいはい、
子がすごい好きで、そのあれで脳年齢なんか超気に入ってるわけですよ、あれ出てるとか思って、しかもキョンキョンも出てるぞって、
キョンキョンキョンに会うためにカメラマンになってます。
そうですね。
うわー、それはもうちょっとね、この熱の入れようは
そうとか、キョンキョンの出てるドラマはチェックするぞっていう。
あなるほどなるほど。
神がかってるよね。
そうなんですよ。
なるほどね。
山田さん、楽しみです。山田さんの情報量やばいからね、今。
あ、マジ
ですか。今日もね、実は、あの、専用、この日のために映らないので。
あ、そうそうそう。
ポッドキャストなのに。
そうそう、ちょっと僕、
ユーストだと思って、T シャツまで着てきたんだけど、
これちょっと T シャツ説明してもらっていいですか。
これはね、あれ、南三陸鉄道、北三陸鉄道っていう設定なんだけど、うんうん、まあ、これは友達の広告代理店のやつが、デザインした、
う
ん 三陸鉄道、
三陸レールウェイノース
本物の
今、まあ、モデルとなった
そうそうそうの T シャツを今沼田さんは着ていると。
着るぞと。
そういうのすごい
すげえですね。
ちょっとこれ手に入れてガロに持ってきたから、ね、これを見ろと。
俺は本物だぞって
でも、まあ、日に日に毎日ここ、うん、あの2人はもうアマちゃんトークで、
いやもう欠かさないっすね。
いや本当だからね。
15分しか放送されてないのに、何3時間？
3 時間ぐらい。3時間じゃ足りないぐらい。
ね、あるんですよ。いろいろ
本当に。
これだからあれでしょ。だから今日まあ一応基本的には40分番組なんですけど、まとまらないんで、あの
来週もやる？
それもいいけど、まあちょっと、うん、なんやろう、ちょっとこう一人ずつ喋りたいテーマをこう出してもらって、うん、それを
テーマでね、やった方がどうですか？テーマ出してやった方がいいんじゃないかと思ったんだけど、
なんかノムさんなんか喋りたい、ここ行きたいみたいなのあるんですか？
僕はちょっとまとめ的なことになりそうなので、
なんか喋りたいのとかあります？だからまあ、まあ、物語ドラマといえばね、お話とね。キャラクター設定とか、まあ、音楽とか映像とかいろいろあるじゃないですか、
うん、全部完璧なのよ
いやでもそうなんだよね、
そう
なんか
これね、これね、こんなことないよ本当に。
いやストーリーもすごいしさ、でもうアイドルの DVD みたいなこととしても見れるわけだ、
う
ん、これ、
うん、そうそうそうそう、ね、
これだから奥さんとの接続点で言えば、去年俺らの映画談義で、うん、AKB のドキュメンタリーが上位に来たでしょ、
はいはいはい、
であれの意味っていうのは、うん、この時代のこういう出来事があったところのアイドル論みたいな、
そうだね、
アイドルをどう読むかとか、うん、アイドル存在論みたいなことが、うん、まあ、影響もしてたり、
これあのまた素人質問なんですけど、うん、街は架空やったけど時代設定としては2013年、
いや2008年から始まる、
2008年、
2008年のあれは何月でしたかね、4月か、
うん、じゃない
夏だ
よ、ね、夏休みに出てきたから、
うん、そうそう
そう、じゃあ震災は起きるんです
か、起きるんで、そこからこう時代をどんどん
近づいていくの、
今震災現代に近づくっていうのは、まあ、はいはいはい、だんだんもう周知の事実として、みんな視聴者たちも、
まだ地震は起こってない、
全然起きてなくて、でその津波の被害に実際に遭っている場所で、うんうん、回ってない時代の設定で撮ってて、で震災が近づいてくるっていうのをチラッチラッと匂わせて、そのたびに
これがね、まあ、最初からよくできた、
だからすごいさ、綺麗な海の映像とかもそういうの匂わせるわけ
で、はいはいはい、この景色が好きだみたいなこととか言って、そうそう、この景色
でもねみたいな
とかまあ、うん、あの夏バッパっていうね、おばあちゃんが、うん、あの天の地元のすごいね、
うん、
あの天さんで教会の会長してたりして、うん、でそれが前半のふるさと戦がずっとナレーションね、
そう故郷編はずっと夏バッパがナレーションなんですよ、
ね、そう、故郷編の時は東北舞台にロケしてて、はいはいはい、今東京編で東京舞台 で、
うん、基本的になんかその演者さんはキャラクターで演じてるけど、ナレーションって方は別だってするじゃん、
あ、うん、
そのキャラクターがその声で、でも別視点からナレーションしてるという、うん、こういう構造がまたそういうことをね、
ダメ、ダメそれ言っちゃう、
なるほどなるほど、妄想代理人的な設定、
いやそうなんだ、
なるほど、
神の声設定、
神の声設定、
外側のいいね、
感謝っててね、うん、
はいはいはい、
もしかしてみたいな、
でもこの
もしかしてというか、
ダメダメ、
GMT フォーティセブンっていうのはまあ AKB
が、まあ、明
らかに下敷きになってて、
完全に下敷きになってるね、
そう、
そ前半アマさんなんわけ、
アマファン
で後半アイドルになる、
うん、うん、
すごいですね、
いやまあこう、まあ、前半
も必然性があるん
ですよ、そうそうそう、
地元アイドル、地元のほら可愛い海女さんがいるぞって観光客が、
そうそうそうそう、
可愛すぎる海女みたいな、
ずっと過去の街
で、だいぶ前にあったよね、そういう可愛らしい、
そうそうそう、あったあった、海女の子がさ、なんか女子大生で海女やってるっていうんで取材されたりするっていう、
まあご当地アイドルみたいな感じ、
そうそう、ああなるほど、
2008年設定だから、うん、まだそんなにそんなご当地アイドルとか、
まあ、ちょいちょい出てきてるぐらい、
の本当それぐらいの舞台設定になってて、
なんかさ、こう今までの過去の工藤館の演出とか工藤館の脚本の面白いとこって、こう会話劇の、
いや会話もすごいよ、
で多分福島やし NHK やさどれか多分方言とかが
そう
なんあると思うんですけど、
いいとこついてくるね、
ここはちゃんと面白さ出てるんですか、
もうそこよ
もともと東北出身
なん
です。
宮
城、宮城、宮
城で。なるほど、それはいけるな。
それはいけるな。
いけるのよ。
いけすぎるでしょ。
だからまたさ、架空の街だからこその創作の方言だってするんだよね、ちょっとね。
いやいや、まあ、あきちゃんが東京から来てるから、なんかいろんな方言取り入れちゃって、よくわかんない方言になっちゃってる。
はいはいはい、はい。
で、それでまた東京に戻って、各地のいろんなご当地アイドルたちが集まってるから、うんうんうん、またいろんな県のアイドルの訛りが全部映っちゃって、うん、なんか、沖縄の訛りと東北の訛りが融合して、なんくるないべさーみたいな。
あ、でもそれなんかすごい。ちょっと今ゾクッとしたけど。
そうでしょ？
結局、だから日本。
いや、そうなんだよ、そうなんだよ。
そうなんだよ。
がこう集約されていく生ちゃんの身体にみたいな。
そうなのよ。そういうとこあるの
よ。そうそう。もう分かっていた。
見たくなるでしょ。
1秒まだまだちょっとあれ探りの状態なんで。
でこれなんえ見てんのジェジェジェってなるこの
そうそうそう
ジェジェジェですよね。
これがもう。
なるほど、ね。
それはなんか東北の方ではなんかあのジャだジャとか、
う
ん、
いやでもね富士の狭い地域ではジェっていうらしい。
そうなの。
すごい沿岸部の狭い地域でらしいんだけど驚いた時にジェっていう
らしい。ジェっていうらしくて。
すげえ
な。ゲーみたいなことだろうね。
ああはいはいはい。
それが生ってジェでこれは驚くこの大きさが大きくなればなるほどジェが重なるっていうね。
ジェジェジェジェジェジェ。
それでジェジェジェっていうんですよ。
そうで。
そうでもさなんか友達アキコがさ友達、うん、なんかこの間のアマちゃんの話してて友人の会社の人の話なんだけど、はい、なんか会社にいた人がね。岩手出身の人だったって、うんうんうん、でそれでもう退職しちゃってるんだけど、うん、そういえばとか言ってなんかジェジェって言ってた気がするとか言ってなんか驚いた時とかになんかゲゲゲゲみたいな感じで何言ってんのかなって思ったらしいんですけど、うん、アマちゃん始まって あれジェジェって
言ってた何年越しに分かる
みたいなゲゲゲの来たろもジェジェジェの来た
ろの可能性はある
あそうやね
聞き間違えてそう
そうやねこと
の意味として。の女房で絡めたのよ。
あれもことかんか。
いや違う違う違う違う。あれは、あれは山本睦美さんっていう脚本家さん。
脚本家初めて朝ドラ
で。ちょっと俺も今ビビりながら聞いてる。
いやいやいや。じゃあちょっと俺、アマちゃんの、うん、そのシナリオっていうか、
うんうん、そうね、ライター視点からライター視点。
そのすごいなって思ったのが、うん、初め、その有村架純さんっていうね、はいはい、小泉今日子さんが演じる春子さんの、
は
い、
若かった、
ね、若い頃演じてる
の
が、
うん、あ、有村ちゃんのお母さん
やつ、ね、あ、はいはいはい、お母さんだね、あのキョンキョンが、
はいはいはい、
主人公の、
はいはいはい、そうそうそう、それはあの回想シーンみたいな、
回想シーンで、まあその有村架純さんとかあと霧島に出てた
んだよ、杉本哲太、霧島キャラ多いよ、
そうそうそう、
回想役とか割と出てくんねんけど。うん、これなんでいるんだろうと思って初め。
わ
だから普通、ね、朝ドラって、まあ、言ったら主役を追っていくのに、しかもその主役の母親の階層がまた出てくるっていうのに、うん、
確かに
俺すごく初め無駄なんちゃうかなって構成的に思ってて、で見てるとこれは80年代アイドルブームと今のアイドルブームの、うん、その比較のあれを表すために、その階層で有村架純さん
がキョンキョンがや
って
る、
そうキョンキョン世代、キョンキョン
やったさ、だからね、80年代のアイドルがいっぱい出てくるんだけど、キョンキョンだけ出てこない、
そうだよ、
キョンキョンは聖子ちゃんに憧れてアイドル、
すごいよこの、うん、このアイドル、あの当時アイドルハマってた人からしたら、
まあね、確かに。でもアイドル的にはね、なんてったってアイドルって曲で、まあ、一旦アイドルシーンを崩壊させた張本人ですからね、キョンキョンっていう、
そのキョンキョンが昔アイドルを目指してるという役回りで、
で夢破れて、
当時のスターが聖子ちゃんで、聖子ちゃんカットにしたと。
そうそうそう、
うわ、
でまたね、当時の歌をキョンキョン歌ったりするシーンがあるわけだよ。
すごいな、
すごい構造が、その比較の構造が全部すごい。
だから本来なら、その有村架純さんで母親の回想のコーナーって普通は必要ないねんけど、ね、うん、80年代のアイドルブームとその今のやつと比較するためにそのキャラを入れることによって、そのアイドル全世代ほぼの、
いやそうよね、
取り入れてるっていう、
80
年代にもハマった人と今ハマってる人、その
ドハマりだったのか、
ドハマりですよ、
キョンキョン、
キョンキョンドハマりですよ、
なんかでもパッと聞いてるだけやったら、そういうなんか 含まれてる要素が多すぎて、
う
ん、すごいどちらか
ってるって思うじゃん。それがもう完璧
でも基本的なストーリーラインっていうのはどういうあれなの？例えばあの家族ものなのか、まあ、一言で言うとなんていうか、
それがね、まあ、本当にいろんな要素で書かれるんだけど散らかってなくてまとまってるし、しかもその例えばアイドルだったりとか、なんだろう、その昔の映画だったりドラマの引用とかもすごいあるから、うん、そういう部分でも見れるし、うん、なんか見る人によってその人の視点で見れるっていうか、好きな部分で見れる。
あ、朝の連ドラなんてさ、うん、いろんな世代が見る、
う
ん、
そうそうそうそう
そうそうそう、そのそれぞれが多分それぞれで感情移入しちゃってるので、
そうそうそう、世代ごとに、そうそう、バッパー目線で見るか、ハルコ目線で見るか、
家族の故郷みたいな、はいとか、う
ん、はいはいはいはい、
そういうおじいちゃんおばあちゃん物語としてもね、
う
ん、よくできてる。
まあでも基本的にはそのあまちゃんっていうかその主人公の成長物語にいろんなものが
含まれ
て
る。
でそれがさ、ね、最初からそれを考えて始めたとしたら、うん、とんでもないことになってる。
すごいよね、本当に。
いや、そこにね、すごいよ。
でも最初からの伏線が全部効いてきてるから、え、それ何なんだろうな、それかみたいな。
いや、本当におかしいぐらいの。
いや、異常だよね、あれ。
で、俺、Facebook でもそのアマちゃんのおかしいっていうかすごいとこ、
我々 Facebook でアマちゃん研究会って言
ってたんですけど、じゃあ、あの、後で友達リクエストしますけど、その、まあ、ノムさんにもいいねってコメントされないけど、あの、ベンさん、あの、脱走劇やったじゃないですか。はいはい、その、まあ、主人
公、東京に行く。
アキと、あの、まあ、アキの親友のゆいちゃん。
なんでベンさんかっていうね。
そう。で、東京に向かうときに、うん、まあ、言ったその、荒川よしよしがベンさんに向かって、うん、ベン、黙れベン、ベンアフレックとかっていうセリフあんねんけど、うん、まあ、そのベンアフレックっていうのは、まあ、言ったらこの前アカデミー賞受賞したアルドの、あれも脱走劇で、うん、重ねてるわけですよ。で、ベンさんの名前がベンじゃないと、うん、そのベンアフレックって、うん、出せないじゃないですか。それを、うん、初めから考えてんのか、その
確かに、
確かに、
その辺でもうまく
不可能っぽい、
そうね、その辺はまあうまく重ねてそうな感じするけど、
のそこが俺すごいなと思ったりして、
これなんかあの、ケツ大体見えてきてたりするんですか？例えばこれ、
これがね、
いや、
ね、
全然見えないよ、
全然見えないんだよ。うん、今ちょうどね東京出てきてアイドル戦。う
ん、年は何年になってますか？
今ね、2010年の1月1日だったっけ？
1月1日だ、
2010年の1月、うん、
これ1年ちょっと
まだ総選挙的なのがあって、
アイドルの
総選挙、
国民投票ね、
そう、うん、
これだってね、最初は2008年じゃないですか、
うん、
これ2011年はまあ来るとして、
うん、
どこまで来るのかっていうのはまだ分かんない、
う
ん、
ケツもだってもう9月にはもうね次のドラマ決まってるっていうね、
うん、9月末までやるのかな、
9月末だね、
うんうん、10月からあ
っちゃう、回数も決まってたよね、
156、うん、
分かんないけど、
それぐらい、
今日が80、
今日89かな、
じゃあ今からでもまあ残り半分は終えるんや、
そう、てか明日総集編あるから、
重ね重ね言うめっちゃ重ねてくれるけど、
総集編だね、ま
あ、てかそれ見て、で見てない人はそれ見てくれって感じだよ本当に、
ああいや見てなんか見ようとは思ってるんやけど、
なんか英語始めたいけど始められないみたいな、
なんか
アマちゃん見たいけど
見てる人が熱すぎて、
そうなんだよね、
入っていけへんねん、
あっていうかね、熱くなっちゃう
これ、見始めたらなんか止まんなくなっちゃうね、
そう、
今日の 20% 超えてる
でしょ、そう、それがね、沼田さんこの間すごい計算したんですよね、
そうそうそう、
視聴率
超見てるんですよ、
はい、
1日5回ぐらい。
あ、じ
ゃあそれその場で見てる人だけじゃん、20%。
しかも朝1回の視聴率で 20% で1日 4回見てるんですよ、
うんうん、
で5回見てるし、私大体3回見てるし、足したら200
ぐらい。
それは個人的な
視聴率
見てほしい。
なるほどね、これなんか多分あれでしょ、もう80話ぐらいあったってことは、
うん、
何回か 山が
うん、いや日々山なのそれが
日々山か
よ本当に、
まあ、大体だから1週間で1つのセンテンスみたいにこう朝ドラってだから作られて1週間のタイトルがついてるわけよ、
はいはいはい、
月曜になるとね、で土曜で来週の予告みたいなの
が入って予告がまたね今日とかに来週もどう
なの来週からやばい、
いや来週やばいね
やばいじ
ゃん、ね、来週いつやったのそれ言い始めた
のだから、ね、まあ、よくある連ドラのこういうののパターンで、あの演出が何人かいますけど、これは支障ないんですか、特徴が出てたりする、
いやあんまり、
クドカンばっかが注目されてるけど、
なん気にならないよ、ね、
演出の人たちの手腕が
いやスタッフ全体の本当すごいよ、う
ん、手腕なんだよね、でもあのあれだよ、大根さんとかもうちょっと頑張れるとか言って
る
よね、ツイッターでもうちょい小道具とか
そうそうそう、もっとクドカンの脚本を生かしきれてないとかって
、あそうなんだ、
業界怪人も熱くなっちゃって
る、頑張ってやってるけど、
なんかね、甘カフェが汚すぎんじゃねえか、
そうそうそう、
ね、いやでもそれ理由あんじゃないの、いやでも甘カフェのさ、あの熱帯魚いっぱいいる感じはさ、あの、
ね、冷たい熱帯魚、
冷たい熱帯魚
全然冷たいかとか
いや絶対そうですよね、
いや
怖いんだよ、甘カフェ。
全然ネタ。
そう。全然ネタ。殺戮が行われる。そうそうそう。
で、血まみれみたいな。
透明にしちゃうみたいな。
いや、あのさ、タクシーのさ、
なんであんな霧島キャラを、あとほら、使ってるかとかね。
お父さんがさ、クドカンの前の
ラブドラ
マの、マンハッタンラブストーリーの、あれとかもね、なんかこう、つながりがちょっと見れたりとか。
いや、全部そうだよね、そういうの。細かい設定が、うん、そう、
一番大きい人が好きなパターンやでも多分そういうことがこう来て、うん、読み解くの大好きだから、
うん、そうだし、うわこれあのシーンだとかすごい引用されてるから、
はいはいはい、
面白いね、気づかなくても面白いし、気づくとさらにこういう風にハマっていくみたいな、
それが基本ですよね、めめめのクラゲみたいなことやったらダメ
ダメダメダメ、
あららららら、
そうそうそう、
あららら、
そうそうそう、
あららら、
いやまさにだって今年こう見とくべきっていうか、今年とかこれ
今でしょ、
いやいや
いや、あれ、あれ、すごいテンション、
すごいな、
すごいテンション出た
これね、その NHK でしょドラマが、でもラジオとかでも日本放送とか、
そうそうそう、
いやで民放でもラテランでね、みんなジェジェ
ジェジェジェジェジェでも、今月の
雑誌とかすごい
ですよ、そうもう雑誌大体みんなアマちゃん特集してる、今日の銀座の特集もアマちゃん、
今ここにアエラありますけど ね、
来週のカットもアマちゃん大特集で、ね、アマ ちゃんが日本の朝を変えた
っていう、しゃべりたくてしょうがない感じになっちゃってるね、
そうそうそう、
ちょっとでもなんかちょっと面白いなんか話、どうぞ
面白い話面白い話、
田中さん何が話したい感じなの、
何が話したい、もう何でも話したいもん
じゃあ、はい、今まで見たやつで一番この一押しの
シーン、はい、
しゃべろうっていう感じでしょ、
じゃあそれじゃあいきましょうか、とりあえずじゃあ
それいろいろあるけど、私結構お気に入りのシーンはちょっと可愛いやつで、あのサンタ本当にいるよっていう、
あ
そこがねすごい可愛かった、目向いてさ、
そう、ね、今出したいぐらいです
ね、音全部撮って
る、 iPad で、
音で撮ってる、音撮って
毎朝エアチェックしてんすよ、録画もするけど、
マジっすか、
でそれでこれアップしてくれるか、私も落として iPod に入れて移動中聞きながら
やばいね、
もう笑ったり
する、次16分まで撮るんですよ、次の番組
さん、朝
行か
ない
から
受けまで、
わかるわかるわかる、
あれそうで、
あの聞きたいんだ、朝一ってなんか朝だそう始まるんだよ、
はい
うどうさんと命が
感想言う、感想にする、
最初の視聴者みたいな、
あそこも含めての、
含めてだよね、うどうさんたまに感情移入しすぎててちょっとうざいみたいな時もある、
これアイドルもんじゃないですか、で命がさジャニーズ、
そう
だからジャニーズの話をうまいこと絡めて、
そうだね、今 GMT が6-6だからこれなんか関係あるのかな、
そうそうそうそうそうジャニーズまで入れ込む、いやジャニーさんのねそのプロデューサーがこう真似とかするわけですよ、
あれジャニーさんやったんや、
そういうのがねちょいちょい説明してくれて
る、あーすごいね、
すごいすご
い、逆になんかちょっとこうここはもうちょっとなんとかしてくれみたいなのありますね、
それは俺は一応ある、
ええー、
聞きたい。
ここいや、やっぱ東京編が、うん、その故郷編と比べると、うん、そのあれなんですよ、うん、その故郷編って、まあ、アッキーが主人公なんですけど、うん、影の主人公がキョンキョンなんですよ、
うん、
で東京編になると、まあ、アッキーで、ほんでユイなんですよね、影の主人公。
あ、ユイちゃんね。
で、
ユイちゃん、橋本愛ちゃんで、霧島の可愛かった、
うん、あ、はいはい、
ゾンビに食われちゃうや
つ。ミサンガの、ミサンガじゃない、
ミサンガだよ。わー、ドキッとしちゃったんだ。ミサンガだよ。そうあのミサンガの
画家
で、なんとあの彼氏役だったやつも出てる。
マジで
出てる。
でこの間フライデーされたの、あの二人。
そう、マジで。
あ、それ知らん。
それ知らん。
俺それ、それでさ、ツイッター上で坂本、あの翔太君とめっちゃなんかそうなんだ、もうあれはーっていうの言い合いしたよ。
あまちゃん出てますよ。
いや、ほんでちょっと話戻すと、うん、
戻して
あのキョンキョン故郷編やったら、うん、キョンキョンとアキがまあ言った同じ場所でやり取りできるから、うん、割とそのやり取りがこう他のキャラとかも際立っててん、うん、いうようになってるんだけど、はいはい、東京編になると場所が離れてるから、うん、だから他の脇役のちょっとこう、うん、キャラ立ちがまだ薄い感じ、
う
ん、
そう
がまだあるの、うん、また今から来ると思うねんけど、
う
ん、
そうなん
だよ、まあ、キャンちゃん徐々に今
そう、ね、そこら辺がちょっとあれ気になる。
でもそれはね、あの今そうであってもどかしいっていうだけの。
もどかしい。
もっと組んだろう。絶対
組む。組むでしょ。だって小野寺ちゃんもね、
そうそうそう。
ね、それは単純に文句じゃなくてもどかしい
っていう。そう。好きすぎる。
そうだね。そうそうそう。
やっぱさ、あの朝の連ドラだから15分しかないじゃん。
はいはい、
飽きさせないなんかネタをどんどん提供してくるから、多分ネタとしてはすごい量多い
よ、ね。多いよ。
だから東京編もなんか多分これからそれがまあいい伏線になって美味しいところになっていく感じがね、
まあこれから GMT がね、
バツッとね、第2部みたいに分かれちゃってるから、今ちょっとそういうのは出てるけど、
確かに毎朝あるっていう鑑賞状態ってさ、ちょっと細かいネタとかも覚えてるから、1週間とかかかって、あの間が空いたりせえへんから、その分なんかネタの詰め込み感とかはできるかもしれないね、このフォーマット自体が。
特殊だもんね、ドラマとしてはやっぱ朝の連続ドラマ
だよね。特殊だね。
よく言われる話は、あの昼メロはあのいつどっから見てもいいように、しかも何話飛ばしてもいいように、ほとんど話が進まへん、逆に、で同じ展開ばっかやってて、あ、なんか2週間ぐらい空いても続きを見たような感覚になるように作ってるらしくて、
そうなんだ。
そうだからやっぱ
毎日ないよね、
毎日ドラマっていうのなんかそういうなんか
1週間見ないとか死んじゃう
よ。いや、もう今はもう死んじゃうよ。
もう拷問でしょ。
ないと終わると思うと死んじゃうよね、なんか。
そ
う、
いやでもね、逆に私ね、これがね、永遠終わんなかったら疲れちゃうよ。こんだけ毎日夢中に見ててさ、いろいろ追わなきゃいけない資料とかもたくさんあってさ、仕事もしなきゃいけない。この生活に終わりがないとはちょっとね、不安になるね。
朝起きちゃうんですよ。
飛び起きるよね、
朝。楽しみで6時台に起きちゃう。
早い。
で、
2時間前じゃん。
すごい落ち着かせるために。
もういろいろ全部してね。そう。
で、
やばい
っす、ね。で、さーって見て、レコーダーのなんか、あれを準備とかするんですけどね。だからもう日曜とかぐったりしてるそれで昼過ぎまで寝て
疲れるよね、
わーみたいな感じで、
あ、
これが永遠続くとね、ちょっと疲れちゃうね。
でもなくなると、
うん、
だ生活ちょっと想像できない
ですね。でもね、これは結構みんな言ってる、う
ん、
終わった後どうするかっていう、
なんか聞いたところによると、なんかあのさっきカニちゃんって今展示してる子が言ってたけど、なんかあのアマちゃんフォーエバーっていう展覧会を開催するらしいよ。
どこで？
どっかのね。
誰かがやるみたいな。
なんか終わってほしくない思いをもう表明したいっていうこと。
それはでも
展覧会なの？
いや、ほら展覧会。
どうじゃん。
生き死ぬは葬式的な。
いや忘れないでよ。
いや俺
ちょ都内？
都内。
何それ？
共同社員。白金高輪あたりついたね。
高輪？
うん。
え？
行く。やばいね、やっぱそういう人多いと思うよ。
でも何それ、
あ、でも再現できるようにシナリオ作ってますからね。
そうなんですか。
マジ？文
字起こしして
るの？これ、うわ、そうやろ。小書きまで書いてある。
うわ、ほんまや。
これ。
え、なんで？
これ自分で。
いや、そう、ずーっと言ってて、これ、どうせ撮ってて。
すごい。あ、やばい。
で、
会長やばい、会長。
セリフは本当すごくて、でも、これない時も、私たちもセリフ覚えてるから、普段話してて、全部セリフの会話なんです。
あ、やばいやばいやばい。
その日その日の会話で、セリフが出てくるっていうのって、で、これシナリオいるよねって、
そうそうそうそう、
ずっと言ってて。
いたらいつでも再現できる。
そうそうそう、そう。ついに着手してくれた。
すごいな
ぁ。まだこれ、
シナリオライダーが。
3日目なんですけどね。
ちょっとほんとすごいわ。
今までそんなハマったものってないの？
私ないね、
ここまでなんか。ないよね、ドラマ
ではないな。エネガとかは好きで繰り返し見ることとかあるけど。
逆にちょっと話戻ると、だから1話が15分しかないでしょ、
うん、
15分で例えばまあ大体の人は全員実から見てるっていう体やから、なんかの引っ張りを持って明日に続くみたいなことを、
あるあるある。
15分で
さ、夏だっぱがね、
めちゃくちゃ感動して泣くとかあるんですか？
ある
あ、ほぼ毎日泣くよ。今朝も泣いた
すごいね。ちゃんとそこ作っての次のフリーで終わるみたいな。
すげえなそれ。
だから8時10分ぐらいが一番ね、泣くシーン。
そう
そうそうそう
そうそうそう。すごいよ。
15分の中でも山
がある。そうそう
そう。あ
ら、
ね、そう。15分がめちゃくちゃもう詰め込まれてるから、1分がすごい長いな。
8時3分ぐらいが昨日の開始をちょっとしてくれて。
あ、はいはいはい、はい。
で、今日のテーマ入って10分で。
そうですね。
はいはいはい、はい。
で、次の展開
で。ほんとね、1分1秒たりとも無駄な時間がないね。
すごいね。まあでも、まあ、最近はね、まあ、テッドみたいなんで短時間でパッと説明するみたいな、
そうそうそうそう、
そタイム感とも合ってるかもみたいなんしか入れれへんから、ね、言ってください、言ってください、喋ってください、
うん、そうか。いやでもね、どうですか、そう、なんか気になる、気になる、ここはここはもうハマ
じゃん。いや俺、じゃあさっきの好きなシーン、
え、好きな、好きな、
いや好きなシーンの話はやっぱその、うん、もう東京に行くところですよね。
あれはもうだって
当たり前ですけど、
あの子だってちえちゃんのツイッターひどかったよ、だって。
あ、そう
なの。どう、なん、どう、なんでこれでいない、
ね、
どうしてくれるみたいな。
いやそのね、
あの2日、最後の2日間
は、あれはちょっと、
だって終わってからもう20分くらい涙止まったからね。なんだこれみたいな。
いやね、まあその春子さんと夏バッパのね、まあ
わだ
かまりがあって、
そうそうそう、
で実はあれやったっていうのがあって、で、ね、ね、秋まだ電車したし、
そうそうそう、
電車で帰るときになんか荒川よしよしが話しかけてきて、おっってなったときに、まだ違う物語になるっていう、
そうそうそう、
まあそこが、
あれはもう思い出しただけでも泣ける
よ。
見てない。
いやでも俺が一番ちょっとどうかなって思うこと一つ言うとしたら、能年玲奈を、
はい、
あのドラマ内ではブスキャラにな
ってる、ね、なってるね、はいはい、あれ謎だよね、
無理でしょ。
無理だよね。
いやまあだから
無理、
その橋本愛がもう言ったら、
まあ、確かに、かわいすぎてっていう、それも資格論みたいな。
だけど、
それで、まあね。
でも正直、の、
正直、
めちゃかわいいじゃん。いや、あれが朝あの画面に映った瞬間、うん、なんか来ちゃったなって思っちゃったけど。
そう、でも確かに、あの子がいるだけでもう本当生きる喜びだよ。
あのね、どんなブスな顔してもかわいいんですよ、この子。
あれ知ってる？あれ告白みたいなね、告
白。あのね、泣いてる顔が超可愛いの、この子。今これね、張り手されて泣いてる。
8時8分。
そう。
今これ、キャプチャーして
る。キャプチャーして
る。ハルコさんにね、
アイドル。すげえ可愛いわけ、この。
アイドルになってって言った時にね。
8時8分のキャプチャー何枚撮ってるんですか、
やばい。いや、欲しいね、これ。
もう。これもう泣き顔とかブスな顔が超可愛いわけ
ですよ。でもこの主人公の女の子どういうキャラなん、性格は。
性格どうでも、
すごいネクラ。
天然。
すごい、東京にいる時はいじめられたりしてて暗かった
、うん、地味で存在感がなくて協調性もなくて。
協調性もなくて。
故郷編はほぼ再生なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい、初めてそのね、お母さんに連れられて、
そうそうそう、
ふるさと的なところに連れて行かれて、
でそこからアイドルに、
そう、そう、うん、
ほぼねこう周りに流されて、うん、自分の意識でなんかするっていうんじゃなくて、なんかこう出会ったりとか見つけたりとか人に何か言われたりとかしてこう進んでいくみたいな。
最初の2008年の段階で何歳なんですか？
16歳。
16歳、そう、つまり16歳が二十歳ぐらいになるまでの話って
気づくね。そうそうそうそう、
なるほどね。
これここのさ、あのな、え、可愛い子って
可愛い子って
、なまってる方って、あれとかね、
受付のおじちゃんとか。
でもこれ リアルな面もあるわけよ、この子のなんか。
どういうい
や、てか全部リアルだよね。だってリアスのやり取りとかも、橋本愛
とこの子は告白で共演してんのよ、クラスメートとして。でもその、あ、記憶ないよ、もこの脳年齢。
そうそう、
覚えてない。
この間ね、見返したんだけど、
いなかったでしょ。
いや、一瞬
いた、
一瞬
発見できた、
チラッチラッチラッと出てくるんだけど、本当に一瞬よ。
牛乳飲んでただけみたいな。
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
そう、
これのキャプチャーなん
だ。これがだからそのこね、オーディションで、
そうそうそう、うん、しかもオーディションでさ、憧れてる女優は薬師丸ひろ子って
。そうなのよね。うん、
ね、でそれで実際に共演してんのよ。
で憧れる役として薬師丸ひろ子がブッキングされてるわけよ。
そう、
今それは薬師丸ひろ子役を薬師丸ひろ子やってるって
こと。いや、鈴鹿ひろみっていう大丈夫。
なるほどなるほどなるほど。
まあでも、でもほぼ映画の、
うん、ほぼそういう、
まあ、まあ、
過去のね、あのね、潮祭のメモリー、
メモリ
ー付き人をやってるん
ですよ。あ、付き人として、
なるほど、ね、なるほどなるほど。
パーターでね、役もらうんだけど、
うんうん、そうそうそう、
NG40 回
NG。 島田さん、先週引っ越しましたよっつって
一言が言えないっていう。
もう誰、島田さんって島田は誰だろ
う。
まあだからあれやんね、だから結構そのなんやろう、そのみんなが知ってる芸能界とか、
そうそうそう、
いわゆる共同幻想的なものが、
う
ん、共通言語みたいな世界観があるっていう、う
ん、そうなんだよ、そうなん
だ、ことだよね、
うんうん、
でこれ面白いのは、僕が注目してるのはこれ NHK 開局60周年っていう記念キャンペーン、今年ずっとやってるのよ、
うん、
日テレ NHK で、
うん、
あのコラボして、
はいはい、
あのまあ、だから日本の中のテレビ史みたいな、
はいはいはいはい、
歴史の上で60年ということで一回なんかそういう総括してみようと、うん、この時代がどうだったか、
もう歴史だよねこれ、
うん、でそのこのアマちゃんの構造っていうのは、
そうそうそう、
いわゆるそういうね、バブルからこう、うん、テレビと一体になったこ
う
背景をもう一回こう読み返すっていうような。
逆にインターネットみたいな概念とか出てくる、
もともとネットで火がついて、
ご当地アイドルみたいなのがもういいこと
言
うよ、
田舎でさ、パソコン使えるやつがいなくて、
で橋本愛のお兄ちゃんが観光協会のホームページ作って、うん、そのなんか海女さんいるぞっつって、そうそうそう、動画アップしたら可愛いっつって、そうそうそう、いろんなとこから見に来る。
あ、はいはい、なんかこう SNS とかも出てくるの、
SNS、 あ、でもなんか
2ちゃん的なのは出てくる。
2ちゃん、うん、あ、なるほどなるほど。
自分らの時代でも遡るとだから、
うん、
あ、でも2011年だから、
いや2008年は結構ネット的には重要な年ですからね、実は
2008年、
うん、うん、あのまあうちでカオスラウンジ第1回をやった年である。
あれが2008年ですか。
ちょうどだからツイッターがかなり来て、ユーストリームが始まった年
です。ああ、2008年
インストもね、上げてその動画で、ね、
でもなんかよくさ、まあこれは別にこのドラマは多分ないと思うけど、しょうもないテレビドラマってインターネットは結構割と悪みたいな感じで
容
赦されるパターンがあるけど、
悪が、
そう、悪がないのよ、
悪がない、この話は。悪がない、
鬼はいるけど悪はない。
そう、
来ました、興味ある、興味ある、興味ある、何それ、
何、どういうこと。
いやいや、鬼は出てくるんだけど、だ、
怖い人、
厳しい人とか、は
いはいはい、
なんかいろいろちょっと嫌っていうか、
はいはい、
ちょっと自分の意見に反するようなことを言ってきたりとか、主義主張が合わなかったりとかする人いるんだけど、うん、絶対悪みたいな存在で、うん、なんかこいつ悪者でこっちが正義みたいな二項対立がない、うん、
それはでもあれかもな、それ自体でも不倫の可能性あるね。いや、その2011年以降で二項対立にする、あの日本の感じがあったやんか、
うんうん、
で悪みたいな概念がさ、それまではさ、
うんうん、
悪とか正義とかあんま言わへんかったのに、
うん、
急に出てきたりとかしてたから、
うん、そうかもね。
そうなると結構急にテーマが重くなるというか、
いや、テーマはめちゃくちゃ重くて深い、
だから今
の時点で、
うん
うんうん、
今後
こまたね、うん、
震災が来るからね、
そうどうなるんやろっていう、そうそうそう、
これはでもドラマっていうか NHK としてもかなりのチャレンジ、
いや
すごいでしょこれ、
相当だから制作者のメッセージがかなり感じるよね、
うん、そうそうそう、震災を描く初めてのテレビドラマだからさ、
あ、はいはい、
それで工藤官を起用するっていうところもどうなるか本当は分かんないわけじゃん、
そうやね、
工藤官が震災描いて大丈夫みたいなとこから始まるはずなのに、こんだけすごいことになってるっていうのは、うん、NHK 側もあんまりね、ここまで来るとは思わなかっただろうな、
ただでも工藤官を入れるって震災っていうのはつまりその今までの朝ドラのいわゆるユーザーみたいなとこと違う層に開けるメッセージを放とうとしてるっていう意気込みを感じるから、これどうなるかですよね、だから
これどうなる、だからこれから、これからもう遅くないからね、
うん、ちょっと追うわ、
今年抑えないと多分、これだってそういう世の中のこう、うん、いろんなことがあってこのドラマが成立し、
う
ん
う
ん、
でしかもさ、やっぱさ朝の連続テレビ小説っていうのはさ基本的にこう食卓で朝ごはん食べながら、ね、日常の中の風景に入ってる存在なものやから、そこで何を放って最終的にそこにどう帰っていくんかみたいな、
家族の物語ね、
結構興味深いところですね、
親子で見てるからね、結構なんかお父さん お昼の時間帯とかはね、うん、結構仕事行ってて帰ってきて、うん、飯食って、うん、これ見て、うん、ああ1時か行こうみたいな、うんうん、こう一つのねタイムスケジュールの、
うん、そうだね、まあ、時計的な感じだよね、その連絡
割としてはね、
じゃあ僕じゃあちょっと見たい気持ちになったんで追いますよ、
いやもう見たい気持ちじゃなくても見ろってい
うか、ね、なんで見ないのかな
って、なんで見てないわけよ、
でもこれでも残念ながらずっと朝の連続テレビ小説を見ないで来てたら、
うん、これ見ないで来てる、見ないで来てるよ、
いや知らないで過ごしてる可能性の人多いと思うんだよ、うん、
残念だね、
残念だね、めっちゃ残念、
こんなすごいことを目撃してない
の、そうなのよ、今それが起こってるっていうのを、ね、見てるのを、ね、こんな幸せないですから、
生きる喜びをありがとう、
優越感に立ってるから
テレビね、
テレビね、
テレビ買った方
がだってさ、テレビの話なんてあんましないじゃん、
しないしないしない、
だからさ、なんかおしんとかそれぐらいの頃の感じをこのネットの時代にまたこう再来してるみたいな感じ
だもん、ほんとそう、ほんとそうだね、
だってほんとギャラリーに来る人とかもさ、私が見てるの知ってるからみんななんか今日すごかったですね
とか言って、もう SNS の時代のね、
うん、
紅葉ですからね、
そうだよね、でもアマゾン、そうで、テレビの話、
テレビの話
で話しながら泣いちゃったりとかして画廊であれみたい
な、眼科画廊やから多少涙とかは別になんか名前的には合ってるっちゃってるけどね、
いやーすごい、
そうか、
そういう意味でもね、ここもう話したいこのマグマがみんな溜まってる感じだったから、ね、
いやでも本当みんなと話したくて会いに来てくれるの、田中さん、アマちゃんの話したかったんですよ。マジで。
じゃあ、アマちゃんカフェやね。
アマカフェ
だね。
アマカフェやりたい
わ。アマカフェ。